高橋ふむみの勝手に聞きやがれ。どうもこんばんは、高橋ふむみです。
どうもこんばんは、えのきなつみです。
さあ始まりました、高橋ふむみの勝手に聞きやがれでございます。
はい、
イエーイ
イエーイどうしたんですか。
いや、なんとなく9月18日金曜日ということで、
はい、
皆さんいかがお過ごしですか。
ですかね。
さて、1971年、
はい、
昭和46年の9月18日、ね、今日9月18日ですけど、日清食品がですね、
はい、
世界初となる即席カップ麺のカップヌードルを発売したということでございますよ。
あ、今日なんですね。
そうなんです。1971年のね、
はいはい、
当時のね、日清食品の社長、
はいはい、
チキンラーメンの生みの親でもあります、
はい、
安藤桃福氏がですね、
はいはい、
紙コップで手軽に食べられるラーメンをという構想のもとに開発したのが、おなじみのカップヌードルでございます。
おー。
ね、美味しいよね。
美味しいですよね。
なんかよくわかんない肉みたいなの美味しいよね。
何ですか、なんかよくわかんない肉。
いや、あれ肉なのかね。
肉ですよ、きっと。
ミンチみたいな。
ミンチみたいな。
ね、あれ結構好きだよ。あれ、
ね。あれ美味しいですよね。
あれうまいよね。
私、シーフードのちっちゃなエビが好きです。
あー、入ってるよね。
入ってますよね。
でもシーフードとか言ってる時点でもうアウトだよね。
え、なんでですか？
普通のカップヌードルが一番うまいんだよ。
いやいやいやいや。シーフード美味しいじゃない。
いや、シーフードうまいけど。
はい。
今その普通のカップヌードルの話してるから。
あ、
ね、相変わらずアホだね。まあまあいいんだけど。まあまあ普通のやつやっぱうまいんですよ。ね、
美味しいです。
まあ昭和の事件史の中で浅間山荘事件というのがありましてね、
はい、
その時にこう機動隊の人たちが寒い中ですね、
はい、
カップヌードル食べてるシーンがテレビにずっと映ってたんですよ、中継で、
うん、
でこううまそうに食ってるっていうのも、これ宣伝効果になってね、バカ売れしたっていう話ですよ。
そうなんですね。
そうなんでございますね。まあそんなこんなで皆さんカップヌードルどんどん食べてみてはいかがでしょうか。
どうでしょうか。
はい、今夜もいつも通り楽しく勝手にお送りいたします。最後までよろしくでございます。そんじゃ夏美ちゃん、タイトルコールよろしく。
はい、勝手に聞きやれ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。異業種著名人トークバトル。
Ladies and gentlemen, how do?
はい、毎回様々なジャンルの魅力的な著名人の方々をゲストに迎えトークバトルしちゃうコーナーでございます。今回も前回に引き続きこの方に来ていただいておりますよ。
はい、本日のゲストは前回引き続きシンガーソングライターの山崎彩音さんです。
山崎山崎って嫌なんだよね、言われるね。
彩音ちゃん、
あ、すいません、
彩音ちゃん、
お手数かけますよろしくお願いします。
彩音ちゃん、ありがとうございます。前回に引き続き、前回どうでしたラジオ、僕の。
あ、なんかすごいナチュラルに喋れて楽しかったです。
あ、そう、
よかったです。
それは何よりだ、は
い、なんか人見知りとかなんかつぶやいてましたよね、ツイッターとか。
ちょっとなんか、
あ、人見知りなんですか。
まあ多少は。
それなんでかわかるかな。なぜなら俺と誕生日が一緒だからね。
やっぱそうです。
そう、水亀座だしね。
ちょっとね、なんか。
やっぱり、なんかあるよね。
ありますよね。
それはね。って勝手に俺が言ってるだけで、本当ねえ、ねえよって
話だと思って。いや、羨ましいですよ。
あるかよと思って
たし、ね。いや、羨ましい。
ねえ、まあそんななんかね、前回はまあ4月25日に発売になったアルバムの話とかね。
はい。
生まれてからの話、生まれてからの話はしてねえか。
すごい、なんか歴史を。
長いけど。生い立ち的なね。
はい。
まあ、お父さんとお母さんのお話とか、ね。あとマネージャーさんの今日もいらしてますけど、高橋ロックミーベイビー、イエーイ！のお話とかね。
はい。
ロックミーベイビーさんに見出されたっていうね。
はい。
お話までいろいろ聞きましたけどもね。
はい。
でも忙しいでしょ、最近。
そうですね、ちょっとキャンペーンしたりとか。
ね、あちこち行ってるんだ。
そうですね。
ねえ。だって、前回も言ったけどさ、 もう経歴がすごすぎて。
経歴がすごすぎます、本当に、
ね。なんか文字だけで見るとすごいみたい
です。いや いや、文字だけでやってんじゃん、自
分で。やってるじゃないですか。
やってんじゃん。
そうでした。そうです
ね。だから前回も言ったけどさ、はい、俺が30年かかったこと2年半くらいですよね、そうですよっていう話をね。だこれ何かわかんないでしょ、今日初めて聞いた人は。
そうですよね。
これじゃあどうするかって。
うわ、公式サイトを開いていただいて、うん、アーカイブから過去の放送が聞けるんで、うん、
前回のやつはアップされてるわけね。
されてます。
じゃあ前回あれ前回も出たのか、
やね
ちゃ
ん
聞いてないよっていう人はこれ聞き終わったら、
そうです。
番組ホームページ開くと、
開いて
前回聞けるんだ。
聞けちゃうんです。
いや素晴らしいじゃないですか、素晴らしい。じゃあそれでね、なんでその俺が30年で彩音ちゃんが2年半なのかってことが分かる
ん
だね。
そう、分かっちゃうんですよ。
ね、じゃあ言わない方がいいね。
あ、そうですね。
また聞いてもらえたんだね。
秘密にしとかないとね。
そうね、彩音ちゃんのこう生声をね、はい、生声ってちょっといやらしいね、はい、おじさんっぽいな。ね、まあまあそんななんかね忙しそうですけども。ね、で前回ちょっとアルバムの話、はい、ちょっとだけ触れましたけど、これはまあ新たにバンド用にとかっていろいろあと曲をどんどん作ってってみたいなお話されてましたけどもね、はい、結構大変でした、海の苦しみみたいな。
そうですね、うん、なんかまあ今まで弾き語りスタイルだったので、うん、バンドスタイルっていうのがまず初めてのことだったので、はいはいはい、まああれですよね、こうバンドメンバーとかにこう、うん、こういうのにしたいとかいうのがまず難しかったんです
よ。伝えるのがね。
伝えるのが難しくて、
はいはいはいはい、
で自分が何をしたいのかとか、
うん、
その決断の連続だったのでレコーディングは。
なるそうだ、
結構大変でした。
なんかインタビューで結構精神的に
やられました、ね。
プレッシャーで追い詰められたみたいなこと書いてたけど。
そうです、もうニキビ消えなくて大変でしたよ。
若いやっぱプレッシャーだと若い子ニキビだもんね。
顔に出てきます。
あなたも吹き出物だから。
あ、そうです。あとクマみたいな。
そう、若い人もニキビ。
そうですね。
そうか。そっちは相当結構、初めて的な経験だった。
そうですね。
そこまでこうプレッシャー。
もう初めてでした。
でもあれでしょ、結局、前回も話したけど、ジャケットとかブックレットの話もしたけど、
はい、
結局やりたいんでしょ、自分で。
全部やりたいんですよ。
だからね、ミュージシャンの人結構そういうとこあるよね。
すごい。だから、こう、一、うん、人で、やっぱ、自分の思い通りにやりたいっていうのがある。あるから妥協できないみたいな。
うん、そうそうそう。まあ、やりたい人間多いよね。
うん、そうですね。
あんまり人に任せたくない。
任せられないから、なっちゃいましたね。
まあ、自分でできないことはね、任せるしかないけど、
でも
それをね、自分でできないものをやってもらうためには、もう、口酸っぱくなるまで言わなきゃダメ
で、
それは大変だよね。
そんな、結構言う。
うん、分かってもらうまでね。
そういう練習じゃないですけど、言えるように。
いや、本当、うん、でもね、バンマスだから、それしょうがないよね。
そうですね。
それはね。うん、じゃあ、それ言って。
言えるようになってきました、だから、最近。
そのまあ、レコーディングは、まあ、伝わったの。
伝わりましたね。
やっぱり、はい、自分が思ったから。
なんかこう、奇跡的にこう。
奇跡。
なんていうか、うまくいろんなものが。
あ、転がったって、ね。
転がって、すごいいいものになって、よかったです、だから。
ね、うん。まあまあ、本当俺も聞かせてもらったけど、すごい洋楽っぽいんだよね。
ああ、嬉しいですね。
ね。あんまりそのごちゃごちゃした音が入ってなくてさ。うん、そうかといってスカスカでもないっていうかさ、なんだろうね。すごい心地よい、耳触りがいい感じ。
ありがとうございます。
そこに、あやなちゃんの素敵な声が。
声が。
響いちゃって。
響いちゃって。
ね。愛聴版ですけどね、早く、はい。私の。ね。もう本当に平成最後の大型女性新人シンガーソングライターっていうことでね、前回も言いましたけど、
はい、
本当にそうじゃないですかね。
ですかね、
うん、
まあそうですね、平成最後なんで、
うん、
ですもんね、
ねえ、
そうです、う
ん、ねえ、なんかあれなんですか、急に話変わりますけど、
はい、
やっぱ関ジャニが好きなんですか。
関ジャニが大好きで、
ね、なんかあちこちで関ジャニ関ジャニって書いてるから、
そう、なんかもう突っ込まれちゃうんですよね、うん、そのギター始めた理由が関ジャニに入りたかったからなんですけど、うん、自分ではもう全然、なんて言うんですか、当たり前のことだったので、うん、こんなにも突っ込まれるとは思っていなくてですね。
患者にことね。
いや、
患者にことっていうか、患者に。
そう、患者に。
がきっかけでってこと
に。何ですかってなっちゃって。うんうんうん、すごい最近どこにでも患者に感じしかない。うん、いや、もうありがたいですけど。
いや、聞いた方がいいかなと思って一
応。いや、本当に。そうなんですよ。
患者に。今でも好きなの？
好きです。
あ、本当？お会いはできてないんだ、まだ。
全然、まあ、できてないです。
もう会えるんじゃない？もうい
やー、いつかね。
いや、いつかってか、近々会えるよ。
本当です。泣いちゃいますね。
いや誰が好きなの、かんちゃんに。
錦戸亮君。錦
戸亮君。結構いい男だもんね、シュッとしてね。
かっこいいですね。
ねえ。やっぱり好きなんだ。
ニヤニヤしてきちゃった。ねえ。
ね、そういうちょっと、ね、乙女なんだ、やっぱね。
そうですね、全問。
なんかそういう話すると、なんか全然乙女だね。
普通の女の子ですよ。
ね、なんか俺はさ、はい、なんか前回とかもさ、もう、はい、私ロックで、みたいな。そういうイメージが、まあまあ、そういうゴリゴリじゃないけどね。うん、やっぱりすごい音楽好きな子なんだ、うん。でも完全に話したら急になんかこう、
そうです
ね。オタクみたいなのかなって、
ね。結構そういうとこありますね。
ね。
う
ん。うん、でも、いいんじゃない？やっぱり、ミュージシャンもさ、やっぱなんかオタクで、俺なんかさっきも、ちょっとね。
はいはい。
高橋さんとも話したけど、うん、やっぱプロレス大好き。はい。まぁ、あ、ちょっとオタクなとこもあるから。いやでも、
オタク。
なんかないとやっぱダメだよね。
はい。
うん、そうなんだよ。うん、あとなんかあんの？
私、ない。あ、ロードバイク。
あ、
ロードバイク。ロードバイク好きで。そうなんですよ。もう、行っちゃうんですよ。横浜とか。
すごい。
行っちゃう人間なんで。
そうだよね。いい趣味ですね。でもなんか、かっこよくないですか？ロードバイク。
まあね、
うん。
スポーツ、
うん、
まあ。
スポーツ、そうですね。
スポーツダメだからな。
私もダメですね。ね。
でもね。
できるだけ動きたくて。
うん、そう。そういう人の方がミュージシャン向きだと思うよ。
あれね、
うん。そうそう。まあ、ロッドシャートみたいにサッカー好きな人もいますけどね。
そうですね。
まあ、そりゃいいけど。で、そんな中あれなんですか、はい、こう、まあ、海外、日本問わず、まあ、患者には置いといて、
うんうん、
その今こう活動されてる中で、はい、いや、なんか、憧れというか、この人は素敵だなと思うような方いるんですか？
日本人だと、
うん、
ベンジーがすごい好きで。
浅井くん。
はい、浅井さんがすごい好きで。
ああ、はいはいはい、はい。
まあ、私は結構なんだろうな、早くて、
はい、
ああいうロックンロール。
うん。
の歌はあんまり、
うん、
なんか苦手
自分で、
ね、はい、苦手なんですけど、あの人のなんていうんですか、結構哲学的なところとか、そういうところは結構影響を受けてて。
なるほど。おねえ、椎名林檎さんもね。
あ、そうですね。
ベンチ好きだもんね。
う
ん、
そうね。
そっか、海外は逆に。
海外だと、最近ベルベッツがずっと好きで。
ああ、なんか紹介してたね。ベルベットアンダーグラウンドのベルベットアンダーグラウンド聞いてますって。
見てました、うん。そうなんです。ああいうこう、なんていうんですか。結構地下系というか。
あ、
うん、
アンダーグラウンドの感じね、はい。まさに。
ああいう感じが結構、まあ自分が結構自然に作った曲が、そういう、どうしてもちょっと暗い系になってしまうので、似てるとこあるのかな、みたいな。
そう。
に思ったり。
だよね。だから割とそのアルバムの歯触りというか、音触りは、まあ、俺がこんな偉そうなこと言ってもしょうがない
からさ。いや。
じゃあ、リスナーとしてだよ。
はい。
別にね。まあ、でも俺も一応ミュージシャンだからさ。
はいはい。
まあ、言わせてもらうけど。
はい。
全体的な音触りはね、やっぱりさっき言ったようにすごく良くて。うん。ただね、アンダーグラウンドではないよね。
そうですね。
うん。
なんか、その闇みたいなものを、
うん。
そのまま出さないっていうのがあって、
うんうんうん、
やっぱりそのロックノールとかが好きだったので、かっこつけたいっていう、
あ、
そういうなんか持っていて、なのでそういうのはあんまりストレートに出してないかもしれないですね。
でもね、多分聞き込むとね、根底に闇があるんだよね。うん、
ちょっとこぼれちゃってる。
そうだよね。まあこぼれちゃってるかもしれないね、曲によってはね。
そうですね。
うん。でも、その、なんだろうな、うんと、サウンド的にはやっぱりその全然、
はい、
アンダーグラウンドじゃなくてね。
そうですね。結構今回のアルバムはポップに、
うん、
なんだ作り変えることを意識したので、
うんうんうん、
今までで一番開けてるっていうか、
うんうん、それは自分にとってその違和感とかそういうのは別に全然なかったわけだ。
なくて、そうしたかったんですよね。ちょっと。メジャーっていうのもあるんですけど、
うんうんうん、
いろんな人に聞いてもらえるチャンスだから、
そうだよね、
入り口だけでもじゃないですけど、
うんうんうん、
聞きやすく。
うん、
バンドサウンドでポップにしようっていう。う
ん、なるほどね、はい。うん。いやー、19歳でそんなこと言っちゃうんだ。
すごいですね。
ね、俺19歳の時何も考えてなかった。
何も考えてないんですけど、ね。
女の子にモテたいだけでバンドやってたよね。そんなもんだったんだけど、やっぱり今すごいね。
すごいですね。
ちゃんと考えてんだ。
いや、まあ考えてるようで考えてないですけどね。
いや、考えてるよ。
しっかりしてるし。私もって、ただ可愛くなりたいとか、そういうことしか考えてないです
。いやいや、可愛いじゃない。
可愛い、ね。
すごく可愛いですよ。
本当にもう、とんでもない。
本当に本当に。
ありがとうございます。
ね。
可愛 い,
い、ね。
いい。
あなたなんかもう憧れちゃうでしょ。
憧れちゃう。
顔ちっちゃいもんね。
ちっちゃいし、体細いし。
細くない
し。ちゃんとマネキュアもしてね。ちゃんとおしゃれしてるし。
そりゃお前、それはお前、アーティストだもん、するだろうよ。
うん。
お前はアーティストじゃないからだよ。
そうですね。
だから、どこで誰に見られてるか分かんないしね。
そうですね。
そうそうそ う, そう、うん。俺なんかも結構そうだよ。まあそんな気にしてないけど。
いやでもある、ありと、あると思います。
あ、そうですか。ありがとうございます。嬉しいです。おじさんでもやっぱり嬉しいんだな、若い子に言われるとな。
いやもう。
若い子にとか言って、ゲストに対して。 失礼だよなぁ、あやねちゃんに対してな。嬉しくてさ、おじさん。
いや、私も嬉しいです。
本当？今日初めて会ったんだけどね。はい、やっぱりなんかこう、誕生日が一緒だから、こう、親近感がね。
そうですね。
ねぇ。
フィーリングが。
そうだ、もうツイッターもお互い今度ね、フォローして。
あ、そうそう。
もう、フェイスブックとかもいろいろやってる
んですよ。9月生まれなんですけど。
全然関係ないし。はい。まあ、それは置いといて。
はい。
まあね、そんななんか、さっきのアルバムの、まあ、前回も言いましたけど、はい、チケットがこれもう、好評発売中。
ね、
もうやばいです、早く買わないとこれ。
はい、あります。ね。
10月27日、レッドクロス。ね。こちらで。これが、リリース記念ライブ。
はい。サロン・ルヴァ・ヤヤフスキーっていうね。
うん。
タイトル名で。
はい。どういう意味ですか？ツーマンライブ。
ですね、サロンって言ってるんですけど。はい。まあ、結構議論とか、交わし合ったりとか、はいはい、見た人がこう思想的になったりとか、はい、そういうちょっと刺激的な、はい、
うんうん
うん、空間にしたいなと思って。
なるほど。
はい。
すごいですね。
つけました。
こんなタイトルつけれますか？
いや、つけられないです、
ね。俺やってた頃はなんか、無謀とかそういう、ね、そういう感じで無謀とかそういうタイトルだったけどね。
いいですね。
暴動とか
ね。いや、シンプルでいいですよね。
そんなやつだったんだけどさ、でも、あれだね、パンクも好きなんだよね。
全然好きですね。
なんか、ドクターマーチンどうのこうのなんか
書いて
あ
った
か
な。ね、ね。マーチンばっか入ってますね。
ね。パンクも好きなんだよね。
そうですね。かっこいい。
うん、いや、いいですよ、パンク好きなのも。僕もパンク大好きですから。でも、ね、ポップな感じで。
そうですね。
いかれるんですもんね。
そうですね。ねまあ。
まあ、でもわかんないよね。うん、これから、どんどんこう進化していくわけだから。
そうですね。
自分の世界観はね。
好きなものがいっぱいあるので、うん、で、すごい欲張りなので、うん、全部。やろうじゃないですけど、うん、
いや、いいと思いますよ。
そういう感じで、
うんうん。うん。こういう、あ、でもラジオやってんだよね。
ラジオちょっとやってるけど。そうです。
ね。ああ、いいじゃないですか。
すごい。FM コムか。
FM コムか。
うん。やってて。
あ、それも一人喋りやって
る。一人喋りで。
すごいじゃん。
深夜喋って。
ああ。今度呼んでくださいよ。
あぜひ。
うん。夜な夜な、なんかお酒か。あ、飲めないんだ
けど、ジュ
ースダメだな。また俺余計なこと言っちゃってるから、飲めないんだ。
もうちょっと1月になったら。
あ、そうだ、誕生日、あ、誕生日と一緒に言えばいいんだよな。
すごい。
じゃあケーキかなんか持ってな。
あ、ケーキ嬉しいです。
それ、ちゃんとやりましょう、じゃあ。実現させましょう。
ね。お願いします。
僕もう忘れないでしょ、誕生日だから。
同じですからね。
同じだね。
すごい。
そうそう、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。俺がゲストじゃねえんだからね。まあ本当にね、楽しいですね、お話が。
はい、
若いのやっぱしっかりしてるから。
いや、もう全然ですよ。
俺なんかさ、こう、俺はやっぱりこう、ミュージシャンもやってるし、はい、いろんな俳優とかもやってんだけど、こう、話して、
うん、
こう、答えて、ちゃんと答えてもらえるのかなっていうの、実はちょっと不安があってさ。
ああ、そうなんですね。
うん、若いしさ。さ。でもちゃんとね、
はい。
そう、
本当に
良かったです。
ストレートに答えてくれてるから、やっぱり才能あんだなって思う
よ。いや、でも結構喋ることが好きですね。
あ、そうなんだ。でも意外とあれだよね、こう、見かけだとそんなに、さっき言ったように人見知りキャラ的なキャラっていうからね。
目が結構ポップなので、性格の。
はいはいはい。
そうなんですよ。
まあね、さっき、六味ベイビーさん、高橋六味ベイビーさんと話しましたけど、ノブハルさんね、はい、プライベートノブハルさんと僕、アコースティックとトークのライブやったりとか最近してんですよ。はい、まあぜひ今度。
ああ、お願いします。
まあお話楽しかったんで、多分ファンの方も、ライブの後にちょっとね、
はい、
トークライブやるの
も、いいですね、
また面白いかなと思う。ぜひ
ぜひ、
六味ベイビーさんに、
うん、
直訴して。スケジュール開けてもらって、やりましょう
よ、はい。お願いします。
ね、
楽しみ、
面白そうですね。
いいですね、
すごく、ね。はい。そういうのやってみたいと思います。
やってみた
い。暗い楽しかったでございます。
ありがとうございます。
いやありがとうございます。またぜひ、
はい。
俺が生きてるうちに。
いや、
いつも言ってるんですよ。
結構、周りの、その、はい、まあ、結構、50、はい。以上なんですけど、高橋さんとかも、はい、みんな結構なんかもう、はい、俺が死なないうちに売れてくれみたいな。
うん、いや、でも、
そういうモードになって、
いや、
みたいな。
はい、
すごい困りますよね、はい。
まあ、ぜひまた連絡させていただきたいと思います。
はい、
まあ、2回にわたり、ありがとうございます。
ありがとうございます。
またね、今回も最後に、あやねちゃんの方から曲を紹介していただいて、お別れということで、お願いできますか、
はいは
い、
はい。じゃあ、それでは聴いてください。ロンググッドバイ。
姉さん、兄貴が、
あんた
勝手に、答えさせていただきやす。
はい。このコーナーは、ふむみさんと私、なつみが、リスナーの皆様からのお悩み、質問、大喜利のお題などなどに、独断と偏見で答えちゃうコーナーです。
はい。そんじゃあ、メールの方お願いします。
はい。それじゃあ読みます。
はい。
神奈川県にお住まいのラジオネーム、オカルトマンさんからのメールです。ふむみさん、なつみちゃん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。お二人は、心霊現象を信じますか？
というメールでございます。
ねえ、あなた信じますか？
信じます。
信じるよね。
信じますよ。
ねえ。あなたは自己物件に住んでんだよね。
そうです、そうです。
そう言っちゃってよかったのかな。
普通に言っちゃいましたね。
普通に言っちゃったけど。
隠したんですけどね。
ねえ。なんかこの人ね、自己物件に住んでるらしいですよ。
住んでます。半額の家賃で、
ね、なんかありますか、なんか。
ないですね。
うん。まあ、あなた自体がもう自己物件みたいなもんだからね。
どういうことですか。
まあまあまあまあまあ。あまりは霊感ないってことはね。
いや、ある。ないか。ないですね。
ないでしょ。だって、もう結構住んでんじゃない。半年くらい住んでるよね。
そうです。1年半ぐらい。
もう1年半なんだ。
そうです、そうです、そうです。
ああ。もう霊も別にね、構わないんだね、あなたにね。
そうですね。
うん。まあ、そういうことだね。
お前なんて関係ねえよ、みたいな。
あ、そうね。じゃあ、まあ、よかったじゃん。半額だったら。
そうです、そうです。
ね。まあね。はい。よかった、よかった。
最近ちょっと、ね、もうちょっと大きな部屋に住みたいなと思うんですけどね。
あ、まあね、偉そうだね。
いや、すいません。
う
ん、
まあ、番組にもね、前にオカルト研究家の山口敏太郎先生がいらしてくれたりとか、はい、その前はUFO の矢尾淳一先生が、
はい。
で、その後に怪談師の、
はい。
しずき、かなでさん。
かなでさん。
ね、来ていただいたり。結構ね、オカルト大好きでございます、
僕はね。そう
ですね。うん。まあね、今度またね、もう時期がね、
そうなんですよね。
夏にと思ってたんですけど、いろいろね、
はいはい、
都合もありますから、大人のね。今度またね、
はい、
でも別に時期関係ねえか。
時期関係ないですよ。
ね、冬のオカルトみたいにやってみようか。
あ、いいっすね、それ。
ね、かなちゃんね、また呼んで、
はい、
怖い話してもらうとかね。
ちょっと冬限定バージョンとかね。ね、
それも面白いと思います。はい、はい、じゃあ、オカルトっていうかね、心霊現象。
はい、
皆さんは信じますか？
信じますか？
はい。
はい。
お願いします。はい。
はい、オカルトマンさん質問メールありがとうございました。番組では皆様からのお悩み、質問、大喜利のお題などなどを大募集しております。メールアドレスは勝手に聞きやがれ @gmail.com 勝手に聞きやがれ @gmail.com です。それと公式番組公式ツイッターのフォローも忘れずお願いします。
はい、まあいろいろと面白いメール送ってみてくださいませ。皆様からのたくさんのメールお待ちしてます。そんじゃここで一曲いきましょう。萩原健一で54日間待ちぼうけ。はい、勝手に聞きながら126回目の放送は終了でございます。
はい、
もうあやねちゃん今回も
来ていただいて、
ね、可愛かったな。
可愛かったし、いや本当にしっかりしてる方ですよ ね、
ね、
本当に
もう本当にね、頑張っていっていただきたいと思いますよ、はい、ね、本当にね、応援したいです。僕もやっぱり曲がね、はいはい、いいですしね。
いいですね。また次回も、ね、
うん、次回
次回、機会があれば次回も来ていただいて、
また来てほしいねってことね。
はい、
あ、そういうことね。はい、わかりました。
はい。
じゃあ告知お願いします。
はい。この番組のホームページは、勝手に聞きやがれで検索すると出てきます。そして今までの放送分は、こちらのホームページで全て視聴できますので、聞き逃した方、もう一度聞きたい方は、番組ホームページにぜひぜひアクセスしてみてください。それと、番組の公式ツイッターがあります。番組情報盛りだくさんですので、リスナーの皆様、たくさんのフォローリツイートよろしくお願いします。
はい、神々だね。
ごめんなさい。
次回の放送はいつですか？
はい、次回の放送は10月2日火曜日20時からです。
ねえ、次回もう10月でございますよ。
10月ですね。
またね、今日はあやねちゃんね、2回にわたり 前回と今回来てくれたけど、
はい、
またね、次回、
はい、
これ過ごしてくるよ、これ。
ええ、
まあまあまあね、
まあまあまあ、
次回、
え、何、
楽しんでいただければ、
はい、
思います。
はい。
まあまあまあまあ、でもね。
え、
いやいやいや、それは勝手に聞きやがれだから。
はい。
すごい人くらい来るわね。
おぉ。
うん、すごい人っていうかね、まあ俺すげえ会いたいんだよね、この人またね。
誰だろう。う
ん、ぜひね、皆さん、お聞き逃しなくて。
そうですね。
はい。そんじゃ高橋文の勝手に聞きやがれ。次回もお楽しみに。お相手は高橋文と。
えのきなつみです。え、ふまみさん、次回ゲスト誰ですか？
じゃあヒント。
はい。
カメラ止めない。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。